少年寺テレフォン法話です。前回覚如上人が表された御殿上にある親鸞上人の箱根越えの時の出来事をお話しいたしました。現代と違い夢が重要視された時代です。今では非科学的で荒唐無稽な話だと否定されてしまうことでありましても、親鸞上人を慕え称えていく中で夢のお告げが大事な要素の一つになっていたのです。箱根神社は過去においては神仏集合の寺院でもありました。江戸時代の箱根神社には親鸞堂という建物もあったということです。事実、明治以前には箱根山金剛王院東福寺というお寺であったというとのことです。明治新政府の神仏分離や廃仏毀釈という宗教弾圧ともいえる介入政策により形態が一変してしまったのです。現在箱根町にある大谷派の満福寺には廃仏毀釈の折に箱根神社から譲り受けられた阿弥陀如来像があります。江戸時代、親鸞上人を慕う人々が御殿上を頼りに箱根を訪れたのでしょう。当時は車も鉄道もありません。徒歩で親鸞上人の足跡をたどり、浄土真宗ではない寺院にまで親鸞上人を偲ぶ施設が設けられていたことに驚きを覚えます。また箱根には旧街道の甘酒寺の近くに正真坊とのお別れの石があります。常陸の国から商人をお送りしてきた正真坊とこの大きな石のある場所で最後のお別れをしたとの言い伝えです。江戸時代、京都と江戸では往来がしげくあったのですから、箱根は観光地というより経由地でありました。東海道53次の宿場町ですから当然のことでしょう。江戸幕府が開かれ、しばらくすると本願寺は日本橋横山町に別院を建立しました。しかし数年後に振袖火事で焼失し、今からちょうど350年前に築地本願寺が建立されました。本願寺関係者はもちろんのこと、職人や商人などそれぞれの立場で多くの念仏者が往来したことと思います。箱根の険しい山道を歩きながら御殿上の一節を思い出していたに違いありません。箱根権現の親鸞堂、そして旧街道沿いにある親鸞上人と正真坊のお別れの石が生まれるのにはそれらにの必然性があったということなのでありましょう。現在箱根は全国でも有数の観光地です。毎年多くの人々がこの地を訪れます。そして私たちにとってもやはり箱根は親鸞上人の宮を慕う土地であるのです。それは御殿上の中の一節を拠り所とすることであり、思えばとても不思議なことではあります。次の法話テープの交換は11月16日です。